ございます。しばらくでした。ご無沙汰しております。皆さんのお祈りを感謝します。28日に、いわきをというか日本を成田を出て、ジャカルタに行きました。でそこから後で途中で考えてみて、今回のは結構強行軍だったのかなと思いましたね。ちょっと体に疲れが出て風邪をひいてしまいましたが、なんとか声が戻ってきて、皆さんの前でこうしてお証しができます。感謝します。お祈りありがとうございました。本当は写真をお見せしようと思って、手配したつもりだったんですけど、つもりってのはやっぱりダメなんですね。でなんかコンピューターに届いていなくて、皆さんにはお見せできませんが、ジャカルタでは全国祈りのネットワークっていうのがあるんですね。でインドネシア全国で300ぐらいの祈りのネットワークがあるんだそうです。300の祈りのタワーがあるんだそうです。祈りのタワーっていうのは24時間いつでも祈ることができるように開かれている場所で、だいたい24時間、1日24時間、1週間7日ずっと祈りが捧げられているという場所です。でそういう祈りの動きが、インドネシアで盛んなんですね。インドネシアはイスラム教国なんですよ。でイスラム教国の中では一番人口が多い国なんです。2億5000万7000万ぐらいですかね。で日本の倍以上いるんです。でその国でクリスチャンの数が 30% って言われてるんです、ね、え、ジャカルタなんかに行ってもクリスチャンがひどい目に遭ってるって印象は受けないんですよ。でもクリスチャンはみんな気をつけるんです。で地方っていうか、インドネシアはもう幅がありますからね。細長い国、横に細長い国で、時差が端から端まで2時間あります。でインドネシアの一番東の端は日本と同じ時間なんです。でずっと西に広がって、シンガポールを抜けてマレーシアの方までこう島々が続いていくもんですから、そっちに行くと日本より2時間遅いわけですね。ジャカルタはその一つです。で28日に立って、その夜夕方着いてまっすぐ、全国祈りのネットワーク聖会っていうのに行きました。そこに呼ばれたんです。450人ぐらいの方々が集まっていて、祈りに熱心な方々、特に女性が多かったですね。圧倒的に女性が多かったかな。半分以上は女性だったと思います。でその、夜、あまりインドネシアも分かりませんから通訳してもらいながら、終わりまでいて、朝そうですね、その夜は4時間ぐらいしか寝てなかったので、本当は眠かったんですけども、ね、まさか日本から来て眠るわけにいかず、辛いところですね。立って歩きながら、最後までいましたけど、で次の日は正解はちょっとこうサボって、いや今日はあなたの出番はないですからゆっくりしていいですよって言われたので、時々いわきに来ているダウド兄弟、インドネシア人で東京に住みながら教会の働きをしている兄弟ですけども、そのダウド兄弟の婚約者と連絡を取り、そして、じゃあお昼に会いましょうっていう、皆さんインドネシアに行って時間の約束しても必ず時間通りにならないと思ってくださいね。いろんな都合があるんです。もう 渋滞もひどいですし、それで遅くはなりましたけれども、そのダウド兄弟の婚約者のイカさん、イカ姉妹に連れられて4人ぐらいの牧師に会いに行きました。特にジャカルタでは、ジャカルタに限ったことではありませんが、モール、大きなショッピングモールの一角を借りて教会活動をしているところがたくさんあります。そういうところでは人がたくさん集まるらしいです。何千人と。で、私も案内されて行ったところはモールの1階に集会場があって2000人ぐらい入る会堂でした。で、牧師たちと交わる中で、ああ、このために私は今回来たのかなと思いましたね。やっぱりね、神様がなさるのは人とのつながりですね。つながりです。で、つながりがすごく大事なんですよ。このつながりを交わりと呼ぶわけです。で、交わりに献身していたのが初代教会でした。さっきもちらっとお話ししたんですけど、私たち教会は日曜日の礼拝会ごとにみんなで歩き回って挨拶をします。で、私はこれものすごく大事だと思ってるんですよ。もしこの時間がないとみんな集まってきて、はい、それでは賛美しましょう、はい、じゃあ座ってください、じゃあお祈りをしてって、ほとんど話さないで帰っていくんですよね。普通ですね、やっぱ普通教会の集まりっていうのはグループを作って祈るっていうところあんまり多くないんです。ほとんどの教会は一度座るとその場で立つか座るかの違いでプログラムの間中お互いに話し合うことはほとんどないんです。それではね、やっぱりまずいだろうなと思ったわけですよ。で、私たちは挨拶をし一緒に祈るということを大切にしています。別に他の教会が間違っているとかそういうつもりはなくて、神様の前に一緒に集まるときに何が神様の前に喜ばれて求められていることかということを考えるとそうなってくるということです。そんなので全く予定に入っていなかったその4人ぐらいの牧師先生たちと結局は4時間ぐらいお交わりをして、それで、それ本当に心が満たされる、美味しい食事もいただきながらだったんですけど、やっぱり疲れますよね。正直言って疲れるなと思いました。何しろ睡眠不足がこう続きましたから。それから8月に行った中国系の教会の牧師たちと連絡を取って一緒に夕食を食べてから夜になって政界の方に戻ってきました。次の朝は8時からの集会で私がお話をするということになりましたので、やっぱり8時からだと結構早く起きないといけませんので、ちょっと睡眠不足が続いたという感じですね、最後の方まで。でも神様が導いてくださるままに、私の生い立ちのこととか人に見下されて育ったとかっていうことをお話したら、一人の牧師夫人が、その中で私は神様が私を愛してくれているなんて信じていなかったっていう話をした。クリスチャンではありましたけれども、神様は僕を愛してくれていないと確信してましたから。で、そういう話をしたところ、ある牧師夫人が後でもう泣きながらですね、感動しましたって、私は親に、育てられなかったと、捨てられたと、孤児だったんだ、ずっと人の愛が欲しかった、牧師夫人になっても結婚して子供が3人ぐらいいるんですけども、それでもずっと神様の愛が信じられなかった、人の愛が欲しかった、今日話を聞いていて、あ、私は愛されてると思いましたって言ったんですよ。何が幸いするか分かんないしね。 これは僕にとっては本当にありがたいことでした。神様が働かれるのとそれが起こるんです。神様が気づきを与えてくださるので自分が愛されてるって分かる。これはもう神様の働きなんですよ。皆さんの中でね、本当に心から私は本当に神様に愛されてると思っていたら、自分が思えたのではなくて神様がそういうふうにあなたに示してくださったから分かったんです。でその感謝を忘れないようにしましょうね。その感謝を大事にしていきましょう。でその話の後、なんとご婦人方が集まってきましたね。私は一緒に写真撮りましょうとか、5、6人ごとご婦人、おばちゃんたちですよ。あ、なんか僕の方がずっと年上なんですけど、で次私のためにお祈りしてください。もう最後まで、あ、やっぱりね、男の子がお母さんと一緒に生活しなくて、で愛されてることが分かんなくて、なんかそういうのが女性の心に響くんでしょうね。全くそんなこと考えて言ったんじゃないんですけども、まあそんな風にして、えこんなにも一緒に、おばちゃんたちと一緒に写真を撮ったことはなかったなという経験をしました。はい。えそれが木曜日だったんですけど、金曜日の朝は5時半から、朝5時半からの集まりの1時間の祈りを導いてくれっていうことで、またまた睡眠する今度は3時間ぐらいしか寝られないっていう、ね、まあそれも感謝でしたね。でその日にメダンという町に飛びました。夕方に着いて、メダンにはメンバー数が7万人の教会があります。その教会に呼んでいただいて、こうやってさらっと言ってますけどね、これすごいことなんですよ。何がすごいか、人数がすごいそうじゃなくて、そういう大教会に私が行くっていうことが奇跡なんですよ。名もない人間、いや名前はありますけども、どこの誰か分かんないわ。もう偉い先生方が集まっているところにたまたま僕が行くと、お前誰だっていう顔されますから、当然なんですけどね。で私も、いや私誰なんでしょうねと思いながら、なんでここにいるんでしょうねって思いながら行くわけですけれども、で今回もそんな中で神様を導いてくださいまして、そのメダンで、まあ、会員数全部合わせると7万人、大きな街道が未だ建築中でした。中の集会場は完成していたんです。でもあとはほぼ未完成。どうしてか、お金がない。でも集まりはしてるんです。メインの集会場は5000席あります。5000席で、前に立つと端っこが見えないです。そういうところで4回、土曜日に1回、日曜日に立て続けに3回の集会でメッセージをさせていただきました。私は以前はね、もうそういうことをすごく意識していると思うんですけど、今正直に言って、何千人の人の前に立っていても変わんないんですよ。だいたい見えないし、100人って言っても見えないですよ。で幸か不幸か、あまり目が良くないので、あまり気にならないとか、で私は思いました。もうちょっと小さい方がいいなって。で皆さんに質問して答えが返ってきて、でそうやってやり取りしながら神様のメッセージを受け取っていくっていうことが僕も願っていることなので、で質問したんですよ。何千人いようがしたけど答え返ってきませんもんね。あ、まあそれは無理ですよ。一番後ろの列の人は顔なんか見えないし、で真ん中ぐらいの人までようやく見えるかなっていう感じで、でも神様が語らせてくださるお話をさせていただいて、でつくづく思ったのは、人数が多ければ多いほどつながることが難しい。みんなの前で立ってお話をします。 もうその方々とつながることはできないんです。終わったらもう、はいこちらにどうぞってみんなの前を素通りして控え室に入っていくわけですから、誰とも握手しないんですよ。最後の時にかろうじて一組の夫婦がやってきて握手してくれましたけども、でもで4回の集会、同じメッセージするんですか違うメッセージするんですかって聞いたんですよね。いやそれはもう自由ですって言われて、自由かって、ね、神様にお話をして導きの中で4回違うメッセージをさせていただきました。終わってみて思ったんですね、そっかワーシップチームはずっと同じなんですよ、4回の集会で。牧師スタッフ もう何十人かいるわけですけど同じなので、ああやっぱり違うメッセージだったなと思いましたね。でその中でも牧師スタッフの中でも中心的な方の一人が個人的に話をする時間が多くて、2回ぐらい一緒に食事をしたもんですから、食事に連れてっていただいたもんですから、その中で、あ、このためにも来たんだなって。もう一人は通訳をしてくれた先生、4回通訳を同じですからね。でその方とも食事を、最後の日にはその先生が空港まで送ってくれたので結構長い時間があり、でいろいろお話をする中で、こういうつながりのために私は今回来たんだなと思いました。神様はつながりの神様です。だから人間が一人でいるのは良くないと言われた神様です。どんなつながりも私たち一人一人に必ず影響をもたらします。つながりが長くなればなるほど必ずお互いに影響していきます。さてその影響が良いものになるのか悪いものになるのかはつながっている相手次第です。聖歌の中に友を選べ心をしてという一節があります。屈するなかれ試みに屈せばついに罪とならんという聖歌ですけど、友を選べ心をして、友達は選べるんです、家族は選べないんですと言ったのが東ヨーロッパのクリスチャンたちでしたね。ロシア人は兄弟です。東ヨーロッパの人たちはみんなソ連ソビエト連邦を憎んでいたんですけども、そのクリスチャンがロシア人はみんな兄弟ですって言って、それを聞いた先生がびっくりしたんですね。どうしてですか。いやいや友達は選べるけど家族は選べないからってなるほど、そういう間接的な言い方をしないとまずかったんですよ、ね、共産主義。私たちは笑い話だと思いますけど、そんなまっすぐ本音を言っていてはいつ逮捕されるか分かんない国に住んでるわけですから、そういう中で神様が私たちに与えてくださるつながりというのがある。それは私たちには分かりません。いつどんなふうにそのつながりが神様によって与えられるのか分かりません。でもつながりが与えられた時、あ、これは神様からだなと思うことが大事です。神様に祈りながら、神様このつながりはあなたからでしょうか、そして確信を持つことです。今回もノルウェーから6人の若者たちが来てくれました。つながってるんですもん、ね、今日も挨拶したでしょ。挨拶はつながりの始まりですから、挨拶しなかったら結婚なんてしないですよ。いや、つながりのない人と結婚するわけないでしょ。どんな人間関係も挨拶から始まってるでしょ。挨拶したけど向こうが全然無視したってつながらないでしょ。それ片思いってやつですよね挨拶をするのは 私は目の前にあなたがいることを認めますって意味なんだってどっかの本に書いてありました。なるほどと思いました。だから教会の中で挨拶しようとしたんです。あなたが私の目の前にいます、あなたのおかげで私は喜びを感じていますという気持ちで皆さんは挨拶していると思います。それがエネルギーです。私たちの神様が与えてくださったエネルギーの道です。ああ、つい僕もインドネシア的になってしまったな。時計を見ながらまだ1時間と思ってたら違いましたね。1時間勘違いしてましたね。はい、じゃあ韓国のはまた後日にして、韓国も通り駆け足で通り過ぎた感じですけども、5日に大阪に戻って、そしてオーストラリア人2人と合流してエレベートチャーチでその地域の牧師たちの集まり座談会を企画してもらい、それに参加して、そして、昨日おととい金曜日に帰ってきました。明日からまた大阪なんです、はい、あと10分ぐらい勘弁してくださいね。ケン先生お祈りしてくださいすいません。
いつも不思議に力を与えてくださる主を感謝します、感謝しますというようなことで、本当にあなたが力をくださらなければ私たちは何もできません。感謝します。これから陰で働いている、一生懸命働いている多くの兄弟姉妹、また人の前で働いているそれぞれ大変な苦労をなさっている方々がここにおります。私たちはみんな主の前にいて不思議ほどあなたが力を与えて、そして守ってくださることを感謝いたします。これからの、メッセージも祝福して用いてください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、
アーメン。私は人生で今回ほど、飛行機とか電車に乗り遅れたことないです。自慢してんじゃないですよ。もう人生やめようかと思うぐらいになりました。もう次々と飛行機に乗り遅れたんです、ね、もうそのままもう なんかどっかに行ってしまいたい気持ちがふっと湧いてきますよね。でそういうことを混ぜて話そうと思ってたんですけど、そういうことを話してると全然あの御言葉と関係がなくなるので、それは次回お楽しみに私の失敗談は別の時にお話をします。読んでいただいた御言葉の中で一節にイスラエルの全会衆がシロに集まって会見の天幕を立てたと書いてあります。あの次のお願いします。あまりよく見えないですけど、オレンジ色の部分がありますよね。オレンジ色の部分の一番こう川が分かれているところの左がエフライムと書いてあるすぐ上に白があるんです。この白でイスラエルが集まって会見の天幕を立てたとあります。もうちょっともっと戻していただくと、白は大体イスラエル領土の中心なんですよ。でそれもあったかとは思いますけど、民数記の中にあのモーセが民に命じて主が示される地に会見の天幕を立てなさいって言ってるんですね。ヨシュアはだんだんと領土が征服されてイスラエルが定着できるようになった時に、もちろん地理的な中心ということを考えたでしょうけれども、御言葉からして明らかにヨシュアは神様に聞いてどこに天幕を立てるべきかを聞いて示されたのが白だったと確信できます。白、日本語で白っていうと色の白を考えますけど、ヘブライ語で白というとどうやらその特定の人に存在に属する場所とかって意味があって、そこから誰かに属する場所というところから平安という意味、平穏という意味に使われているんです。白、平穏で、私はねふっと思ったんです。国土の中心に平穏、日本列島湧かないから鹿児島の中心はいわきだって知ってましたか皆さん。いや本当なんですよ。あの衛星放送っていうのは国土の中心に焦点を当ててそこに受信塔を建てるんです。それいわきの一番山奥にある山の上に立ってるんです。いわきはまあ沖縄は入ってませんけれども日本列島四島の中心なんです。で平らなんですよ、平穏なんですよ、ね、いや僕ねこれは勝手に考えていいんじゃないかなと勝手に、あ神様あなたが日本の列島の中心に平という平穏という町を作ってくださった、ここにあなたの計画がありますよねって信じていいんじゃないかと思ったのです。いいですか、聖書に書いてあるって言ってるんじゃないですよ、誤解しないでください、ね、聖書が言ってるってそうじゃなくて、私たちは何だろう、浅はかな考えでではなくて本当に神様の前にここに神様のご計画があるんだと信じて居続ける中で私はその思いに至ったんです。だいたいインドネシア7万人の教会なんて、7万人って言ったらオナハワ地区ぐらいじゃないですか。そこの人口が一つの教会のメンバーだって、そんなのは日本では見たこともない、聞いたこともない、ありませんよ。でも人数の大きさではないんです。神様が何を言っておられるかなんです。 つながりの神様は私たちが何よりも神様とつながることを求めておられるんです。神様とつながる道は一つしかないんです。全ての道はローマに通ずだから何信仰しても同じだ、たどり着く頂上は同じなんだっていう人がいました。皆さんどう思いますか？違いますか？どうして違いますか？え？
どうして同じなのかな？
どうして同じなのかな？いい質問ですね。同じ山登ってたら言えますよ、そら。同じ富士山登ってたら どの道行ったって頂上は富士山の頂上ですよ。登ってる山違ったら違うでしょう。そこがポイントです。宗教は何を信じても同じだっていうのは、それは惑わしです。本当の神様は一人しかおられません。で、本当の神様がおられる、その本当の神様が求めておられるのはつながりである。それが礼拝です。神様とのつながりの中で神様を神様として認める、崇める、そして神様が、その神様が私に、私たちに何を語っておられるのかを受け取る、これが礼拝。その上で神様が求めておられることをやっていく、これも礼拝です。全部一括りで礼拝なんです。礼拝っていうのはこの建物に集まって座ってプログラムのを最初から最後までということではないんです。その中に礼拝がありますけど、それが礼拝なのだ。だから私はこれ礼拝会って呼ぶことにこだわってるんです。日曜礼拝っていう教会もたくさんありますけど、これが礼拝なんじゃない。これも礼拝の一部なんです。で、みんなで礼拝するために集まるので礼拝会なんです。神様を礼拝することはいつもしていくことなんです。イスラエルの民はヨシュアの指導のもとカナンの地を占領していきました。その間会見の天幕はあったんです。モーセに命じられた、神様が命じられた通りに作られていた天幕はあったんですよ。でも天幕を建てる場所がまだ決まってなかった。戦争ですから、ずっと。しかし落ち着いた時にヨシュアはこの会見の天幕、神様と出会うための幕屋を建て上げたんです。組み立てたんです。また礼拝できる場所という感じで、はい。それはヨシュアの時代ですからね。私たちはその特定の場所がなければ礼拝できないっていう時代ではないんですよ。どうしてだと思いますか？え？どこでも行かれるから、そう。それもあり。ヨシュアの時代、神様の現れ、神様の啓示、神様の御臨在の現れは、神様、目に見えない神様が預言者の口を通して語られた通りにされたのです。モーセという預言者を通して神様が語られたのは、私と会うための幕屋に、幕屋を通して私の臨在を表すということでした。そこに入れるのは一人しかいなかったんです。一年に1回アロン。モーセはいつも神様と一緒にいたんですよ。いつも神様の前に出たんです。でも他の人間はアロンという代表者を通してしか神様の臨在に入れなかったんです。それは大きな問題が解決していなかったからです。それは罪です。罪の問題の解決は血を流すことにあると神様が言われて、だから動物の血を流すことで あなた方の罪を私の前に告白しなさい。しかし時が満ちてイエス様が来てくださり、イエス様が全ての罪のためにご自分の血を流してくださったことにより、特定の選ばれた人だけが神様の臨在に入っていくという時代が終わったのです。イエス様につながる者は誰でも神様の臨在にいつでも入ることができる時代が来たのです。それがイエス様の十字架と復活だったんです。クリスマスじゃないですよ、クリスマスじゃないですよ。イエス様の十字架と復活によってその時代が始まったの。今私たちはそれを聖霊の時代と呼んで、恵みの時代と呼んで、その中にいるので、特定の場所でなくても神様を礼拝する、いやいや、いつどんな時でも神様を礼拝するように神様は求めておられる。私たちもうこの建物に入ってからもう14年15年経ちました。2010年の6月に使い始めてますから丸15年経ちました。はっきり言って慣れましたよね。なんかこれが当たり前っていう感じになりますよね。皆さん、もう一度神様を礼拝する私たちの心を新しく確立しましょう。確立してもらいましょう。いや、私は神様を礼拝するの。自分の生活を通して、自分の存在を通して神様を礼拝していくんだ。神様を礼拝していくっていうことは、私がどんな時にも神様を褒めたたえることである。感謝できることを一つ残らず、くくらないで、十羽一からげにしないで、神様に感謝していくんだ、一つ一つ。そうしてどんな人にも私のこの素晴らしい神様を伝えていくんだ、証ししていくんだ。この礼拝を確立していきましょう。町が変えられますように。いわきの大変革、それは誰か他の人がやることではなく、あなたが私がすることなんです。するっていうか、あなたが私が願い求めてそれを生きていくことなんです。神様を礼拝するっていうことは私の全てを捧げることなんですよ。だから毎日が礼拝であり、だからどこにいても礼拝であり、何をしていても礼拝なんです。イスラエルの民は戦争が全部終わっていない中で、落ち着きが出た時に礼拝の場所を確立しました。みんなが相続地を受け継いでいきました。でも7つの部族が相続できる土地を勝ち取っていなかった。慣れてしまったからです。そこそこに平安が来て、落ち着きが来るとまた戦おうっていう気持ちはだんだん衰えていきますよね。神様の恵みが私たちを捉えてくれますよ。そしてこのままでもなんとかなるだろうではなく、今の状況、神様が見ておられるように少しでも見ることにより、神様、あなたなしには日本は滅びます、いわきはダメになりますという気づきをいただいて、熱心に神様を求めていきましょう。私たちが感謝を持って集まっている間にも、いつ死のうかと思っている人はいるんです。人生どうしてこんなに大変なんだろうと思う人がいるんですね。子供たちがどうしていいかわからない、虐待、あるいはもう育児放棄されてしまい、そんな中で子供時代から中学生になるまでトイレに押し込められていたっていう少年がいたわけですよ。そういう話を聞くまではそんなことがあるなんて 私も知りませんでした。でもいわきでそういうことが起こっていたんです。私は大丈夫かもしれない、でも違う人は違うんですよ。どうかそういう謙遜さを保つことができますように。私が見ていることはほんの一部なんだ。神様は全てを見ておられる。だから神様教えてください。礼拝から始まっていくですか。礼拝というのは教会で集まることではないですよ。神様を神様として崇め、神様に感謝を捧げ、神様に祈りを捧げ、神様あなたの御声を聞かせてください。その毎日の中でいつも私たちの唇が神様を褒めたたえますように。どんな機会を捉えても神様に感謝を捧げ、神様を崇める言葉が出てきますように。黙っていてはあなたにしかわからない。でもハレルヤということはできます。イエス様感謝しますとつぶやくことはできます。スーパーで買い物をしていたってできますよ。あなたが恥ずかしいと思うだけで、あなたがそれを言ったところで日本では何の問題もありません。インドネシアでも問題ないんですけどね、お昼ワンお祈りしてイエス様のお名前でアーメンってその大きな声で叫ぶことはしませんけど、普通に言うことは問題ないんですよ。問題ないんです。私もそうでしたけど、多くのクリスチャンは食事の前レストランで食事をするときはなんかこう目がかゆいみたいなふりをしてイエス様ありがとうございます、ね、やったりしたことはないですか皆さんは。なるほどね、はい、でもみんながワイワイガヤガヤくだらないことを話すんだったら私たちお祈りしていいじゃないですか。機会を捉えて、私が生きているのはイエス様のおかげです、私の祈りが聞かれるのはイエス様のおかげですということを言おうではありませんか。なんとなくそれが起こったかのようにではなくて、イエス様が生きておられるんです、だから私も生きているんですと告白し続けていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日私たちを集めてくださってありがとうございます。あなたは世界中至るところであなたのお働きを進めていてくださいます。あなたを褒めたたえます。国によって町によって何万人も集まる教会がある。しかし私はあなたのご計画、日本に対するあなたのご計画がそういうものではないと信じています。天皇とお父様、どうかあなたを心から呼び求め、心からあなたを愛する人々の5人10人の群れが無数起こされていきますように。この町の中に、またこの日本の中に、それが無数起こされていきますように。その時あなたが日本中をあなたのご聖霊の火の海にしてくださることを信じます。日本を大変革してくださることを信じます。いわきを大変革してくださることを信じます。お父様、天皇ご夫妻をお救いください。高市早苗首相にあなたがご自身を表し、彼女がどうかイエス様にお会いしてすっかり変えられますように。大臣たち、政治家たち、政治の世界は腐敗しきっているとしか思えません。どうぞあなたのご慈愛が注がれて、悔い改めが、一大悔い改めが起こりますように。まずクリスチャン議員の中から始まりますように。そして人々が本当に自分の欲のためや自分の利権のためではなくて、本当に国のため、人々のために命を懸けても仕えていく、そういう政治が生まれていきますように。人間的に見たら不可能としか思えませんが、天のお父様、あなたにはおできになります。お願いいたします。福島県知事、県議会の議員の皆さん、いわき市の内田博之市長、市議会の皆さんの上に同じようにあなたがご慈愛を注いでくださり、 悔い改めが起こり、大変革が起こりますように。エルサレムにあなたの平和が来ますように。イスラエルの政治家たちをあなたの御声によって力強く導き、義の道を歩ませてください。私たち教会家族の中で苦しみ悩む人たちに、あなたの御臨在を表して慰めと励ましを届けてくださいますように。言い尽くさない祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
お祈りします。私たちの天の父様、主イエス様、今日もこうしてみんなであなたに向かうことができたことを感謝します。もっともっと私たちの心をあなたに引き寄せてください。今週誕生日のお一人お一人を感謝します。今日小山田浩二君が誕生日です。天のお父様、浩二君の心にあなたが灯してくださった信仰の灯火は絶えることなく燃え続けていることを感謝します。病との戦いの中にありますよ。イエス様、どうかあなたの御声によって浩二君を祝福し、さらにあなたへと近づかせてください。体もお守りくださいますよ。また明日は小野寺正美兄弟の誕生日、感謝します。たくさんのチャレンジがありました。言葉では言い表せない気持ちの中にいると思いますが、天のお父様、どうかなさる兄弟にあなたご自身のご臨在から流れ出る平安と喜びで誕生日満たしてください。これからの日々、どうぞあなたが共にいてくださることを通して、まさる兄弟が平安な心で希望を持って前に向かうことができますように、体にさらに癒しの力を与えください。11日には入江由美姉妹が誕生日です。感謝します。父様、あなたが祝福していてくださることをありがとうございます。ますます健康が祝福され、内なる人が、霊の人があなたのご臨在によって強められますように、そしてあなたの素晴らしさが表されますように。同じ日にレイちゃんが誕生日です。あなたが守り成長させていてくださることを感謝します。家族全員で通った苦しみは必ず益と変えられることを感謝します。レイちゃんの内なる人、あなたがどうか臨在から流れ出る力によって、知恵によって成長させてくださいますように。あらゆる面であなたが守ってください。また12日入江正幸兄弟が誕生日ですから感謝します。正幸兄弟も病との戦いにあります。主イエス様、あなたが解放を表してください。解放してください。そして兄弟の心にある願い、あなたのために働きたい、あなたのために役に立ちたい、その思いを実現に至らせてくださいますように。聖霊様、どうぞ臨んでください。いつも祈りを聞いてくださる天のお父様、イエス様、感謝します。イエス様のお名前を呼んでお祈りします。アーメン。